I'd like to read the scripture passage for today's message.
First
Peter chapter 3 verses 13 through 18。
もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎みを恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。
お願いします。 Now read it in English. 1 Peter chapter 3 verses 13 through 18. Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect, having a good conscience so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit.
今日はこの箇所から福音を伝える準備とタイトルでメッセージをします。
So from today's passage, I'd like to give a message about being prepared to share the gospel.
前回のメッセージは私たちが一つになることの大切さを語りました。
So in the last message, I spoke about being one.
兄弟愛、同情すること、憐れみ、そして謙遜が大切だということを学びました。
We learned about the importance of brotherly, sisterly love, sympathy, mercy, and humility.
今日の箇所は、私たちが福音をいつでもどこでも語れるようにということがメインのポイントです。
So the main point of today's message is that wherever we go and whoever we meet, we would be ready to share the gospel message.
まず、今日の箇所でペテロが善に熱心でありなさいと語っています。
So here in today's passage, the first thing that Peter's trying to tell us is to be zealous for doing what is good.
そして、その良いことをするのをやめてはいけないと言ってるんです。
And he's also saying that you should not stop doing good things.
そしてさらに、ただ良いことをするだけじゃなくって、熱心に良いことをしなさいと言ってるんです。
So it's not just about doing good things, but doing good things with eagerness, with this zealous passion.
英語の聖書、日本語では熱心なんですけども、英語では ESV では jealous という言葉が使われて。
So in the ESV, the English Standard Version, it uses the word zealous.
私たちがイエス様の恵みを、そして愛の大きさを知って、救われた時に私たちはイエス様が言われたことをしたいと思うようになります。
So the moment we understand the mercy and love that comes through us through the salvation from Jesus, it's something that changes us.
しかし私たちが熱心になると周りがそれをやめさせようとするそういう力が働きます。
And also when we feel like when we become zealous people, people who are eager, people around us start to feel like they want to stop us.
しかしペテロは良いことをやめてはいけない。ますますやりなさいとここで言っているんです。
But what Peter's telling us here is that don't stop doing good deeds, but in fact do more and more of those good things.
キリスト教の教会の歴史を見ると、良いこと、良い行いを熱心にしてきた人たちがたくさんいます。
So if you look back on the history of Christianity, we'll see a lot of stories of Christians who were eager to do good deeds.
例えば、昔ローマの町で伝染病ペストが流行した時がありました。
So, during the time of a Roman Empire, there was this, infectious disease, a plague of some sort that was spreading.
みんな町から出て行きました。
Everyone left the city.
病気で死ぬのを恐れて。
And people were afraid of death.
しかし、
and sickness.
その町に残った人たちはクリスチャンでした。
But the people who stayed behind in that city were Christians.
死を恐れずに病人と共にいて、そして彼らを看病し助けたんです。
It was the Christians who were not afraid of death who stayed with the sick people and did all they could to help them.
彼らは良いことをしたから救われるとは思っていませんでした。
So it's not because of anything good that we did that we're saved.
彼らが思ったのは、信じていたのは、もう救われた。何もできない私が救われた。だから良いことをしたいというその思いでした。
So the motivation is not to do good things to be saved, but it's because we're already saved, and with thankfulness we respond with doing good.
それはイエス様の言葉を思い出させます。
I recall these words by Jesus.
私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらのことを私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
This isn't on the slide, but this is from Matthew chapter 25, verse 36 and 40. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. Truly I say to you, as you did it to one of the least of these brothers, you did it to me, Jesus said.
そして最近その良い行い、私たちとても身近で見ることができました。
Lately we're able to see, what good deeds look like.
それはもう5年前になりますが、
It's been 5 years since this happened.
6年前か。
About 6, not 5.
東北で地震があった時です。
There was that big earthquake in Tohoku.
地震だけじゃなくて原発が爆発しました。
It wasn't just the earthquake.We also had this nuclear power plant problem.
多くの外国人が国の外に、日本の外に出ていきました。
And a lot of foreigners living in Japan left Japan.
けれど私たち日本人の目でびっくりすることがありました。
But for us Japanese people, there was something really surprising that we saw during this time.
多くのクリスチャンたちが日本にやってきたんです。
A lot of Christians.From other countries came to Japan.
そして一緒に東北に行ってくれました。
And they went with us to Tohoku.
これは彼らがキリストに押し出されて日本に来た。ただそれだけです。
And these people came because of Jesus' call for them.
また被災地には今も残っているクリスチャンたちがたくさんいます。
And to this day, there are Christians who continue to stay in the disaster areas.
例えば石巻にある教会には今も香港から来たクリスチャン小沢林平さんたち家族がいます。
So for example, right now in Ishinomaki, now there's a church there, and from Hong Kong, a man named Rinpei Kozawa and his wife, they're still there right now.
嬉しいことに。最近2人の人がその教会で洗礼を受けました。
and something really happy that something really good that happened, a happy thing is that two people got baptized recently in that church.
この熱心さはどこから来るんでしょうか?
So where does this passion, this eagerness come from?
それはイエス・キリストからです。
This comes from Jesus.
そして今日の聖書の箇所にもう一つのポイントは福音をいつでもどこでも語る準備ができているということです。
The second point that we can learn from this passage is that we should always be prepared to share the gospel anytime and wherever we go.
皆さんも周りのノンクリスチャンの人からあなたが信じているのは一体何ですかと言われたらどう答えますか?
So, picture this. If there happens to be someone who lives or who's someone who you know who asks you, why do you believe? What would you say?
僕は実は数年前にとんでもない失敗をしたことがあります。
So the truth is, I want to share about this really big failure that I did a few years back.
この教会には英会話のクラスがたくさんあります。
So, in this church, we have a lot of 英会話, English conversation classes.
その子供英会話に来ているお母さんからある時声をかけられました。
Then there was this one mother, of one of the kids attending the class who, talked to me.
実はそのお母さんとは子供が英語を勉強している時に一緒にその裏の時間を使って聖書を読んだり子育てについて学んだりしていました。
So the truth is, while class was ongoing for the kids, I would, meet with mothers for, child raising study groups and, reading the Bible with them.
その方がある日突然僕の方に向かって真剣な顔でどうやったらクリスチャンになれるんですかと聞いてきたんです。
So one day, one of the moms suddenly asked me a question with a serious look on her face. How do I become a Christian? She asked.
僕はその時すぐに言葉が出てきませんでした。
But at that moment, I did not have the words to respond immediately.
口から出たのは、はい、10回の洗礼準備会が必要です。と言ったんです。
So what I ended up saying was, we have preparation class for baptism that meets about 10 times.
彼女は福音を聞きたかったんです。
But what that lady wanted to hear was the good news, the gospel message.
けれど僕は方法を語ってしまいました。
But what I ended up telling her was merely a method.
彼女は二度と僕にもその質問をしませんでした。
もう一回お願いします。
彼女はもうそのクリスチャンになりたいということを僕にもう言ってくれませんでした。
So since then, she never asked me questions of the same nature, nothing about being a Christian anymore.
そして僕は彼女に福音を伝えることができませんでした。
And I was no longer able to share the gospel message with her.
ペテロは言います。誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと言っています。
In 1 Peter chapter 3 verses 15 and 16, Peter said this, To anyone in any time, prepare to give a defense of your faith, yet do it with gentleness and respect, and have a good conscience when you make your defense.
私たちも友人や家族にもし福音を伝えたら家族は私のことを嫌いになるんじゃないかとか拒絶するんじゃないかという恐れがないでしょうか。
So maybe surely when you feel like you want to share the gospel message to a friend or a family member, you're afraid of what they might think. For instance, you're afraid that they might hate you after that.
なぜ恐れがあるのか。その原因は私たちが福音を伝える準備ができていないからなんです。
And so why do we have this fear of rejection? I think it's because we're not prepared to share the gospel message.
もし準備ができているならば、その機会を用いて、必ず福音は伝わっていきます。
If we were only more prepared, then we would use that time well, and we would be less afraid to share.
ここで一つの本当にあった話を紹介したいと思います。
I want to talk about a true story.
今週の火曜日は日本では終戦記念日と言います。
So, actually this week on Tuesday, which is August the 15th, it's the anniversary of the end of World War II.
もちろんこの皆さんの中にはかつて互いに戦い合った悲しい歴史を持っているそういう関係があると思います。
And surely you're having mixed feelings about it because you know that there were fights going on, and it was a really sad time.
そしてその8月15日の戦争が終わった後、日本では東京裁判という極東軍事裁判という裁判がありました。
So immediately after the war ended, there was something called the Tokyo War Crimes Tribunal.
多くの日本人が戦争犯罪人として裁かれました。
So a lot of, Japanese people who were labeled war criminals were judged and
そして処刑されました。
Executed.
その時期、この戦争犯罪人という人たちは周りから非難され、そしてもう誰も相手にしない。全ての日本人も日本人がこんなに悲惨な目に遭ったのは彼らのせいだと思って彼らを責めました。
So these people were, sort of excluded from society. People avoided them because a lot of Japanese people did not want to have anything to do with their crimes.
そのような中で、その戦争犯罪人の人たちに福音を伝えた宣教師がいたんです。
Now, in the midst of all of this, there was someone, a missionary, who shared the gospel to these war criminals.
彼女はイギリス人の宣教師で、アイリーン・ウェブスター・スミスという宣教師です。
So this missionary from, she was British. She was named Eileen Webster Smith.
ある時、彼女が家で家庭集会をしていました。
So one time, in Eileen's home, she had a home fellowship, a home gathering.
その時、彼女の家庭集会にやってきた一人の女性、西澤さんという女性が彼女に言ったんです。
There was this one lady, her name was Mrs. Nishizawa. She joined this gathering and she talked to Eileen.
私の夫は今菅野拘置所にいます。彼はおそらく死刑になります。
She said, "My husband is in Sugamu prison right now. I am afraid that he will be executed."
彼に福音を伝えてもらえませんか?
Would you please share the gospel to him?
天国で再会できる希望を与えてほしいんです。
I want him to be given the hope of a reunion in heaven.
アイリーンさんはそこで本当は家族しか会えないんですけれども、マッカーサー元帥から特別な許可をもらいました。
So the truth is only family members can meet these prisoners, but Eileen got special permission from General MacArthur.
そして拘置所の牢獄の中にいる西澤さんと面会したんです。
And she got a chance to meet Mr. Nishizawa in prison.
そしてアイリーンさんはこう言いました。あの十字架の横で死刑囚も罪を許され永遠の命を持ったのです。イエス様はあなたの罪のために十字架にかかって救いを完成させてくださいました。そして三日目によみがえり、今生きてあなたに語ってくださっているお方です。誰でもイエス様を信じるなら永遠の命を受けますと語りました。
And this is whatEileen said to Mr. Nishizawa, that death row prisoner on the cross was forgiven by Jesus too. That prisoner had eternal life. And for your sins, Jesus was crucified. Jesus completed your salvation. And Jesus resurrected on the third day. Right now, Jesus is speaking to you while you are alive. Anyone who believes in Jesus will receive eternal life.
すると西澤さんはこう答えました。
Then Mr. Nishizawa replied,
あなたは私が戦争でどんなことをしてきたか知っていますか?
Do you know what kinds of things I did in the war before I came back?
私のしたことを知らないので、許しとか 救いとか簡単に言えるんです。
You talk about forgiveness and salvation for things that I did which you know nothing about.
あの戦場を見て、私が何をしたかもし知ったら、そんな許しなんて語ることはできないだろう。
If you only knew what I did on the battlefield, then I think there is no way you can talk about the forgiveness you described.
アイリーンさんは、宣教師は言いました。
Then Eileen said this.
私はあなたが何をしてきたかは分かりません。そして知りません。
I may not understand all you did. I do not know.
しかし、一つだけ知っています。
But there is one thing I do know.
それは、イエス・キリストの血は、すべての罪から私たちを清めるということです。
That is, Jesus Christ's blood cleanses us from all our sin.
神様の前に許されない罪はありません。
Before God, there is no unforgivable sin.
キリストの贖いのゆえに許されない罪はありません。
Because of the redemption of Jesus, there is no unforgivable sin.
彼はそれを素直に聞き入れて受け入れました。
And Mr. Nishizawa believed these words and received them with an open heart.
彼は言いました。
And he said this.
では救われるためにはどうしたらいいでしょうか。
So what shall I do to be saved? He asked.
アイリーンは答えました。イエス様を信じ受け入れればよいのです。
She said, "Believe Jesus and receive him."
西澤さんはその場でイエス・キリストを信じました。
So Mr. Nishizawa then and there believed in Jesus Christ.
人生最後の面会でイエス・キリストと出会ったんでした。
Near the end of his life, through this meeting with Eileen, it led him to encounter Jesus.
アイリーンさんはその様子を奥さんに伝えました。
And Eileen reported this to the wife, Mrs. Nishizawa.
彼は、あなたの夫はキリストを信じて救われましたよ。
He believed Jesus and he got saved.
奥さんは、これで主人と天国で再会できますと喜んだそうです。
And the wife joyfully said, Because of this, my husband and I can have a reunion in heaven.
これで話は終わりではありませんでした。
The story's not over yet.
その後、巣鴨拘置所、その牢屋から、ある兵隊がアイリーンさんのところにやってきました。
So, from the prison, a officer came to Eileen.
あなたに話を聞きたい人、もう一人の人がいると言って。
There's someone else I want to tell you about.
実は、さっき福音を聞いて信じた西澤さんが牢屋の中でその囚人たちに福音を語っていたんです。
Because of Mr. Nishizawa, he shared the gospel to people in jail.
そして14人の人たちが、その犯罪人たちがイエス・キリストを信じたそうです。
And as a result, there were about 14 people who heard the gospel and believed.
そしてやがて、アイリーンさんのもとに兵隊がやってきました。そして知らせがありました。
And later on, there was news, that Eileen received from one of the officers.
今日、あなたが福音を伝えた西澤が死刑になりました。
Today, Mr. Nishizawa, the man you shared the gospel to, was executed.
しかし、彼は喜びに満ちて賛美歌を歌ってもらい、神がここにおられる、死ぬのではなく、ふるさとへ帰ると言いながら死んでいったそうです。
He was full of joy and he sang hymns of praise, saying, God is with me. I am not dying. I am coming home. And he was saying this as he was executed.
彼は聖書を抱きしめながら処刑されました。
He was executed as he was embracing his Bible.
そこからまた話が続きます。
And the story does not end there yet.
その拘置所で働いていた、まあ、彼らを見張っていたアメリカ人の将校の何人かがこれをきっかけにクリスチャンになったんです。
In fact, during this time, in that same jail, a certain number of American officers became Christians.
そして彼らは後に宣教師となって日本に帰ってきました。
And these American officers later on became missionaries and returned to Japan.
このように戦争の直後に牢屋で奇跡が起こりました。
And so in this way, something miraculous happened in that prison.
それはこのアイリーンさんが福音を語る準備ができていたからです。
It was because Eileen was prepared to share the gospel message.
私たちがもし福音を語る準備をして恐れを乗り越えて福音を伝えるときに神様が必ず働かれます。
As for all of us today, let's do all we can to prepare to share the message, the good news, the gospel message. Let's overcome fear whenever we share this message, because God will surely work.
この神様だけに信頼していきましょう。
And let's trust only in this one true God.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。
Lord God, Father in heaven, we praise your holy name.
どうか私たちが恐れずに感謝して福音を伝える準備ができますように。
May you help us to be people without fear, with thankfulness in our hearts as we desire to share the gospel message.
家族や友人に福音を伝えていくことができますように。
May you enable us to share the gospel message to our family and friends.
どうか力を与えてください。
Please, may you give us the strength we need.
イエス様の御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.